こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。世界遺産検定公式過去問題集1・2級2024年度版は、世界遺産検定事務局が編んだ1級・2級受験者向けの公式過去問題集である。学習用の読み物や世界遺産の解説書ではなく、実際の出題形式に触れながら、必要な知識の範囲問われ方、時間内で解く感覚を確認するための演習教材に位置づく収録問題を解くことで、世界遺産条約登録基準、保全をめぐる制度、日本の遺産、各地域の代表的な文化自然遺産について自身の理解を具体的に測定できる1級と2級を1冊に収めているため、受験級の対策に加え、上位級で要求される知識水準を見通す用途にも使える。ただし過去問は知識を体系的に教える教材ではない。公式テキストなどで根拠を補い、誤答を復習材料へ変える使い方が本書の目的に最も合う。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、公式問題を通じて試験形式と出題の輪郭を把握する。本書の中心的価値は、公式の過去問題によって何を知っているかだけでなく、その知識が試験でどのように問われるかを確認できる点にある。世界遺産検定では、遺産名を暗記するだけでは不十分であり、所在地、構成資産、登録理由、条約上の概念、保全上の論点などを設問の条件に沿って識別する力が必要になる。過去問を解けば、選択肢の比較、資料や語句の読み取り、似た遺産制度との混同といった実践上の課題が表面化する。これは公式テキストを読んだだけでは把握しにくい部分である。また、試験問題をまとまった単位で解くことで、問題数に対する時間配分や迷う設問を一旦保留する判断も練習できる。したがって本書は単なる知識確認集ではなく、学習内容を得点へ結びつけるための診断ツールとして機能する。初回は実力測定として解き、復習後に再度解いて誤答が減るかを見ると、学習の進捗を具体的に評価しやすい。次に1級2級を併催し、知識水準の差を比較できる構成。2024年度版は1級と2級の問題を併催しており、同じ世界遺産分野でも級によって求められる理解の深さが異なることを確認できる。2級は世界遺産条約の基礎、日本の世界遺産、世界の代表的な遺産を軸に幅広い教養を問う段階である。一方の1級では、より細かな事実関係や遺産の価値、保全、歴史的背景を区別して理解する姿勢が重要になる。この2段階を1冊で見比べられる点は、特に2級合格後に1級を視野に入れる読者に有用である。2級受験者にとっても、1級問題は現時点で解けない箇所を確認するためではなく、将来必要となる知識の広がりを知る資料になる。反対に1級受験者は2級問題で基礎事項の抜けを点検できる。もっとも、受験予定が1つの級だけであれば、他級の問題が直接の演習量にならないという面もある。そのため、まず自分の受験級を繰り返し、余力がある段階で併催級を参照する順序が合理的である。さらに、正答率、試験公表を誤答分析に結びつける公式過去問題集には、回答だけでなく各検定の平均点、認定率、得点分布図、公表が掲載される構成とされる。こうした情報は合否を予測するためだけの数字ではない。例えば、正答率が低い問題を誤った場合は、受験者全体にとって難しい論点だった可能性を考えられる。一方、正答率が高い問題を落とした場合は、基礎用語や品質知識に穴があるかもしれない。このように、誤答を一律に扱わず、設問の難度と自分の誤り方を分けてみることが重要である。公表も各回で重視された領域や受験者がつまずきやすい点を確認する手がかりとなる。ただし、平均点や認定率は試験回ごとの傾向を示すものであり、次回試験の難度を保証するものではない。本書を使う際は、正答率の高低に一喜一憂するより、誤った選択肢についてなぜ誤りなのか、正しい知識と何を取り違えたのかを公式テキストで確認することが大切である。数値情報を復習の優先順位付けに用いることで、演習の効果が高まる。そして、世界遺産の暗記を条約登録基準保全の理解へ接続する過去問演習が有効なのは、個別の遺産名を覚える作業を世界遺産制度の全体像へ接続できるからである。世界遺産検定の対象には、著名な建造物や景勝地だけでなく、世界遺産条約の理念、ユネスコや世界遺産委員会などの関係機関、文化遺産、自然遺産、複合遺産の区分、登録基準、危機遺産といった制度的な事項も含まれる。遺産の情報を孤立して記憶すると、名称が似た遺産、複数国にまたがる遺産、文化と自然の価値が重なる事例などで混乱しやすい。問題を解いた後に、各設問を制度、地域、時代、遺産の価値、保全課題といった軸で整理すると、断片知識を関連付けられる。本書自体は過去問中心のため、背景説明を網羅する参考書の代替ではない。 しかし、どの基礎知識を優先して調べ直すべきかを明確にする役割は大きい。公式テキストと往復しながら使うことで、登録理由を説明できる理解と、選択問題で正確に判別する力の双方を養いやすくなる。最後に、解説依存ではなく、復習記録を作る反復演習に向く。本書は過去問と回答を用いる実践型教材であり、各設問を長く講義するタイプの参考書とは性格が異なる。そのため問題を一度解いて採点するだけでは学習効果が限定される。特に誤答や偶然正解した設問には印をつけ、正解の根拠、誤った施策肢が誤りである理由、関連する遺産用語を短く記録しておくと良い。この復習記録があれば2週目以降には全問を同じ密度で解き直す必要がなくなり、弱点を優先できる。解説が必要な箇所は公式テキスト、信頼できる制度資料、学習動画などで保管することになる。これは手間でもあるが、受け身で答えを読むのではなく、自分で根拠を確かめる学習につながる。なお、世界遺産リストや登録状況は更新されうるため、古い版の問題を解く場合は、現在の公式情報と当時の出題内容を混同しない注意も必要である。本書を暗記済み事項のテストではなく、誤答から学習計画を作る素材として反復利用することが、最も現実的な活用法である。結論として本書は世界遺産検定の1級または2級を受験し、公式テキストで学んだ知識を試験対応力へ変えたい人に適した一冊である。とりわけ、学習を始める前に現在地を知りたい人、暗記したはずの知識を選択肢の中で正確に使えるか確かめたい人、直前期に時間配分を含めた演習をしたい人に実用性が高い。世界遺産の写真や歴史を楽しむ一般書とは異なり、目的は鑑賞知識の拡充ではなく、公式試験の形式に即して理解の不足を可視化することにある。類似の非公式問題集や要約教材と比べた際の差別化要素は、実際の検定問題を基盤に1級2級の問題、回答、試験に関するデータや公表をまとめて確認できる点にある。もっともこれ一冊で制度や各遺産の背景を十分に学ぶ教材ではない。公式テキストを基本に据え、本書で解く、誤答の根拠を調べる、再度解くという循環を作る必要がある。受験級だけを目指す場合でも、必要箇所を重点的に使えばよく、上位級も視野に入れる学習者には、併催構成が段階的な到達目標を与える。過去問を得点確認で終わらせず、弱点の分類と再学習に用いる読者ほど本書の価値を引き出せる。ご支援いただける場合は、世界遺産検定事務局、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。